ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月2日スイスのジュネーブにおいて第28回国連人権理事会が行われました。今回はこの会議に日本政府を代表して出席した宇都隆外務大臣政務官のステートメントの中から北朝鮮に関する部分をご紹介します。これまで国際社会は北朝鮮の人権状況に深刻な懸念を表明し続けてきました。昨年人権理事会に提出された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会 COI の最終報告書は北朝鮮の人権状況を詳述しています。昨年3月の人権理事会に続き同年12月の国連総会で北朝鮮の人権状況決議が国際社会の広範な賛同を得て採択されたこと、および同決議の採択後に国連安全保障理事会が北朝鮮の状況を初めて議題として採択し、人権状況を含む包括的な議論を行ったことは国際社会の懸念の表れです。北朝鮮がこうした国際社会の声を真摯に受け止め人権状況の改善に向けた具体的行動を取ることを強く期待します。今次理事会において日本は国連安全保障理事会における議論や北朝鮮における人権侵害の説明責任を確保するためのフォローアップ拠点の設立を歓迎する内容を含む北朝鮮人権状況決議を EU とともに提出する予定です。国際社会からの幅広い支持を得た北朝鮮に対する強力なメッセージとなるよう皆様のご理解とご支援をお願いします。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月16日シャーマン国務次官の演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月22日にワシントンのカーネギー財団で行われたウェンディ・シャーマン、アメリカの国務次官でありますが、このシャーマンの演説は多くの関心を集めることになりました。シャーマン次官の演説というのは北東アジア情勢についての演説だったんですが、その中でシャーマン次官はですね、民族主義的な感情というのはいつでも利用できると。そしてそれはどの国の政治指導者にとっても必 かつての敵をですね、けなすことによって安っぽい喝采を得ようとするってことは、決して難しくはないんだと。まあ、しかしそういうことをすると、まあ、それは挑発行為であり、結局は停滞はもたらしても、進歩にはつながらないという、まあ、そういう発言をいたしましたところ、韓国の政治家、与党野党を問わず、その政治家及びマスコミが非常に強く反発をいたしました。このシャーマン次官の言い方は、日本の立場に近いということで非常に問題にしたわけでありますが、まあ、もちろんもともとこのシャーマン発言というのは韓国に向けて意識的に行われたわけじゃないというのが大事な点でありまして、日本、中国、韓国すべての政治指導者に向けたものであるということであります。しかし、日本、中国は別にこのシャーマン発言を問題にしませんでしたが、まあ、唯一韓国だけが強く反発をしたと。まあ、そこには、韓国の立場についてアメリカの支持がないと非常に困るという、韓国だけが非常にこう自信がないというものが露呈したといいますか、表に出たという、まあ、そういうふうに考えられると。言っていいかもしれませんが、まあ、しかしこのシャーマン発言を韓国で非常に問題にする雰囲気は、3月5日に中韓米大使のリッパーと大使に対する襲撃事件が起きたことで、沈静化するということになりました。韓国外務省はアメリカを批判するよりもアメリカが大事だという、まあ、そういう方向に変わったわけでありますが、それでシャーマン発言、というものが注目される度合いがまた沈静化しましたけれども、しかしこのシャーマン発言をシャーマン演説と見てみますと、北朝鮮に関する部分というのは非常に実は注目に値するものがあろうかと思います。シャーマン次官はクリントン政権時代に直接北朝鮮と交渉をした経験を持っております。したがってその経験を踏まえての北朝鮮評価ということになりますが、しかしそれはもちろん現在のオバマ政権の評価であると言ってよいわけでありますので、まあ、その評価が非常に注目されるところであるということであります。シャーマン国務次官は5つ5点その北朝鮮に関しての評価を明らかにいたしました。まあ、一つ目は北朝鮮の指導者は国際情勢について細かくフォローしているというふうに、まあ、アメリカが判断していると。そういう評価であります。二番目は、北朝鮮はいつもアメリカとアメリカの同盟国である日本、韓国との間をこう、帰還させようというふうに試みると。まあ、しかしもちろんそれは成功していない。三番目に、北朝鮮はパキスタンモデルというものを追求していると。パキスタンのようになりたいと希望しているようだと。で、まあ、パキスタンというのは核プログラムを持っているわけですが、最初は国際社会から抗議反発を受けましたけれども、最終的には国際社会に受け入れられたということで、まあ、パキスタンのように北朝鮮の核計画も国際社会に受け入れられるようにしたいと考えている。まあ、そのようにアメリカが判断するということでありますが、もちろんこれも成功していませんし、これからも成功するということはないということになります。4番目は、北朝鮮なりに経済改革というものを今まで、いろいろ試みてきたというところがあるにせよですね、北朝鮮の経済計画というのはもう長い間ずっと失敗していると。まあ、ですからこれを変えなきゃいけないわけですが、しかし、北朝鮮は中国やベトナムのような解放政策を取ることができないと。なぜならそこまで大きな解放政策を取ると、多大なその政治的リスク、政治的な危険というものが伴うということを非常にその北朝鮮は恐れを持っていて、まあ、結果として解放政策が取れず、結果として経済の改革といいますか、経済を発展させることができないと。こういう判断であります。そして5番目に、北朝鮮は明らかにその国際社会から注目されたいと、あるいは尊重されたいというふうに願っているけれども、 しかしそれをどうやって手にするといいますか、得ることができるかということがよく分かってないんだと。まあ、北朝鮮は今幻想の中にいるというべきであって、まあ、それは弱さを隠すためにはですね、弱さを隠す最も良い方法は強硬政策だと思っているようであるけれども、これは全く幻想であるということであります。こういう評価をシャーマン次官はいたしましたので、それを見ますと、やはり日米韓というものの努力を前提にした非核化というものをきちっと北朝鮮は受け入れて、そして経済改革を開放政策で進めるべきだという、まあ、意識をアメリカが持っていることが理解できると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月、北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後、消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談及び2004年の日朝実務者協議において、北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し、北朝鮮側は、田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は、関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など、必要な捜査・調査を行った結果、2005年4月、田中さんを、北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は、田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し、田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では、支援者の方々が中心となって、田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は田中稔さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、昨年12月13日の、対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムの際に公開収録した、拉致被害者ご家族のメッセージの中から、拉致被害者、有本恵子さんのお父様であり、家族会の副代表でもある、有本明弘さんからのメッセージをご紹介します。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
私は北朝鮮による拉致された人たちに知っていただきたいことは、今日本の国がどういうふうな状況になって拉致を北朝鮮に求めているかということを 知っていただきたい。それは日本の国は今現在拉致した人の消息を速やかに調べて日本の国に報告してもらいたいと、そこまで話が言っているおるんです。それでそのことも日本の国からガンガンガンガン北朝鮮に伝えていただきたい。ガンになっているのはこのソテ派が返事したらもうすぐに話が弾んで解決する、そういうところまで進んでおるんです。これが一番大事なことであって、そこまで話を進んでおるのにソテ派が返事をしてない、これに対して日本のマスコミも大きく声を上げて北朝鮮にそれを非難していただきたい。これが私の願いであって、そうすることによって北朝鮮が拉致被害者を調べて報告する、これが一日でも早くなれば一日でも早く解決するような環境が整っておると私は思っておるんです。以上です。だから日本のマスコミの方もたくさん後ろにおられる、そういうことをソテ派が止めとる、報告して、を一年間渋っているとなれば、ガンガンそれを攻めさせていただきたい。お願いしておきます。
拉致被害者、有本恵子さんのお父様の有本明弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、野口五郎の私鉄沿線をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp JP info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。